今日は詩編の第10編です。このところで、神様に対して、遠く離れてなぜ、おられるのかと、なぜ近くに来てくださらないのかという叫びから始まっています。で、このように叫ぶということは、神様それ自身をですね、いないと思うではないわけで、神様はあくまでおるんだけれども、どうしてこのように助け近くに来てくださらないのかとということであってですね、それはこういうのに一番激しい形は詩編の22に出てくるように、我が神我が神どうして私を捨てたのですかっていう、その場合にももう神様はおらないっていうんじゃなくて、神様はおるだけれども、その神様はどうして私を捨てたのかと、ここでもなぜ遠く離れたのかと、そういうですね、神様をなさることに対してのそして特に自分の非常に苦しい時になぜ助けてきてくださらないのかという、そういうこの現実の生活の中での叫び、それが祈りでもありますけども、そういう状況がまず書いてあります。で、このことは神を信じる者が絶えずこのようにずっと来たわけですよね。どうしてそのように助けてくださらないのかと、これはもう誰でもですね、昔からこの今に至るまで、この詩もまずこの言葉から始まっていると、こういうだから心持ちはもうたくさんあるわけですよね。なぜ遠く離れているのですか。で、その中からいろいろここで次に出てくるんですけど、その貴重なしてるのはこの言葉だったわけですよね。そしてその時この状況というのは2節であるように、ここでですね、この訳ではこの同じ言葉が何度も使われているのが分かります。ここでは貧しい人と訳されています。この2節、2節とか9節、それから12節、17節ですね、2節と9節、12節、それから17節というふうに、この詩の中で、4回もですね、4つの節にわたってですね、この訳でも5回もにわたって、使われているということがわかります。で、この貧しい人というと、この聖書でこれは今までに詩編をやるためにやはりそういうふうに、コメントせざるを得ないところがありますが、この言葉はですね、アナウィームとかアーニーっていう言葉なんですね。で、アーニーっていうのは本来は圧迫されたという意味があるので、単にお金がないという貧しいだけではなくって、新しい英語訳ニューインターナショナルバージョンではヘルプレス、助けなき者、それから悩める者、そういう訳、これは一般的な苦しむもの、これは関根訳の場合もそうですね。苦しむっていうことが圧迫されて何らかの苦しみにあるっていうことが本来で、お金がないというそういう貧しいっていうふうに限定している言葉では決してないわけですね。貧しい人は当然ほら苦しめられたんだけど、もう現在の日本語としては貧しいってお金がないということですね。だから苦しむものはですね、お金いくらでもあったって地位が高い人は関係なく苦しむ人はいくらでもあるから、貧しいということと苦しみないものといったら相当意味が違ってくるわけです。ですから今日の日本人は貧しいと言える人はもう一度非常に一部になってしまって、アジアの国の貧困さから比べてもですね、段違いに日本は豊かだと一般的にはですね。ですからこの貧しいということはもう今時は日本人は使わないですね。食べ物でもですね、200万食も捨てられておるという、膨大なものがですね、期限切れとかのコンビニとかいろんな食堂とかですね、スーパーとかで、 本当に信じがたいようなぐらい無駄が多いわけですよね。そういう貧しかったそんなことはないわけです。そういう意味では、非常に豊か。でも苦しみは全然豊かな国でも減らないということですね。苦しみともない。昔の場合は貧しい人は大概即苦しむ人でもあったということにはなるわけですね。貧しさということは医者にももちろんかかれない、薬もかかれない、食事もできないと、そういうことでこの新共同訳では特にこの貧しいと訳しています。一般的にはですね、これは苦しむものということなんですね。その苦しむもの、悩むものが神に逆らうものに痛めつけられていると。ということですね。で、この痛めつけている人たちの考え方を、この3節から7節で、特に考え方を書いてあるわけです。で、ここでですね、主を称えながら侮っているというのは、こういうふうに表面的には神を信じているようにふりをすると。だけど本当は全くそうではないと。これは宗教的なものにも容易ということですね。で、本当の心は神を求めず、神を無視して企んでいると。そういうことですね。そして、揺らうことはないと。権力とか自分の健康とか財力に頼っておるので、揺らうこともなく、技にあることもないと。こういうふうに自分で自分の運命が決められるかのように思ってですね、本当の自分の弱さ、罪ということは全く分かっていないと。こういう状況の人が、このですね、いろんなところで神を信じる人を非常にこう痛めつけておるという状況があると思いますね。あと、この9節からも同じようなところです。絶えずこういうふうな神に逆らう傲慢な人たちが、弱き人を待ち伏せて、そして絶えず捕まえようとすると。で、そのような状況の中で、現実にもこういうこともたくさん起こっているというわけですね。その悪を行う人の手に陥って、そしてどうして神様がおるんだったら助けてくれないのと、ということですが、でもここの主よ、さっき言ったようにですね、神様はなぜ私を忘れたのかと、もう神様は私を忘れてしまったのだと、そういう気持ちですね。この1節と11節という、だから神様そのものを決していないとは思わないと、これはヨブ記の場合でもそうだったんですね。ヨブは非常にひどい目にあったと。信仰を持っているのにですね、誰も会わないようなひどい運命が降りかかってきて、財産も健康も家族も失っていったという。だけどヨブがあの時にものすごく激しい言葉で言ったのは、自分がなぜ生まれてきたのかと、生まれてこんが良かったということで、神はいないということではなかったわけですね。全く神様が慰めてくれるとか、それが分からなくなったというと、神そのものはもうおらないんだとは言わなかったわけです。ここもそういうことです。だからこそですね、この12節以降のように導かれていったというわけです。もうこんな人目に遭ってるから、もう神様おらないのだと思わないですね。もう本当に忘れたのだと、神様は捨てたんだというふうに思えるところであっても、なおかつですね、神様に叫ぶことをやめないと。これは12節から出ているわけです。ですね。神様どうか立ち上がってください、忘れないでくださいと。で、そういうところでですね、こういうふうに祈って導いていたら、次第にこの14節のように確信へと再び14のところに導かれていくというんですね。あと、ここで見たら分かりますが、12節で大きな区切りになっているわけです。11と12っていうのは非常に大きなギャップがあるわけですよね。で、この心に思うと、もう忘れた、神様は忘れてるんだと、永久に顧みてくださらないとまで、思ったと。ですね、悪の手にとらわれてですね、痛めつけられて、もう立ち上がれないほどだと。けれども12節以降を見たら、がらりと内容が変わっているというのがわかります。で、こういうことは詩編の中でもしばしばあるわけです。 あるときまでですね、非常に追い詰められて、もう神様は捨てたのだと思ってもですね、どれくらいの年月が経ったかわからないけれどもですね、はっきりとその求め続ける心にですね、神様は応えてくださって、新たな力を与えられてですね、そうして、この14節のように立ち上がってください。で、あなたは必ず見てくださるんだと。あなたの見てに、いくらあなたがさもう忘れたと思っても、それでもなお、それでもなお信頼して叫び祈り続ける者には必ずこのように顧みてくださると。そうしてですね、だからその悪の力をくじいてください、裁いてくださいということなんですね。そしてそこからさらにこの16節からまたですね、新たな確信へと言ってるわけです。主はいよいよ限りなく王である、要するにご支配なかっさってるんだと。これは一節のようにですね、もう非常に追い詰められて、もうどうすることもできないという、そういうふうに悪の力が非常に強いということで、神様の力はどこにも感じられないかのようであったけれどもですね、真剣に祈り続けている間にどれくらいの時間、あるいは年月が経ったかわからない、そんなに何十年20年でないかもしれないしですね、あるいは1週間後か何週間か、それはわからないんですけど、大きな転機が与えられたらですね、さらに神様のこの支配の力が掲示されていって、そうしてこの悪がこれだけ幅を利かしているけれども、その背後で神は永遠に王である、要するにご支配なさっているという確信が与えられていくと。主の力、この前違法の民へ言うのはですね、神を信じない人たちという意味ですね、神を信じなくさせるそういう力は消え去るとということを言っているわけですね。それで神様はこの貧しい人、これもですね、苦しむ人、さっきと同じですね、アナウィームということですけど、英語訳ではですね、ここの貧しい人、さっきも言ったようにアフリクテッドとかですね、悩める者、苦しむ者、あるいはオプレストと、オプレストというのは圧迫されたということですよね。だから日本語の単なるマーシーというのとは違ってもっと広い意味があるわけですけど、主よ、あなたはそのアフリクテッド、悩む苦しい者に耳を傾けられる、あるいは圧迫された者に耳を傾けて願いを聞いてくださると、というふうになっているわけです。そしてここで特にですね、この14節とこの18節を見たらわかりますが、みなしごというのが2回繰り返されているわけです。14節にも、あなたはみなしご、孤児をお助けになると、みなしごと虐げられる人、そのために正しく裁いてくださると。そしてこの地に進む人は再び脅かされることはないぐらいに悪の力が撤廃されるんだと、そういう確かな確信ですね、はっきりした希望の光を見出すに至ったというわけです。こういうふうにこの詩はですね、はっきりとこの闇と全くのほとんど絶望的な近い中、あるいは悪の力ばかりしか見えない中から、それでも屈服しないで祈り続けておくと、次第に啓示が与えられ、力が与えられてですね、そして確信となっていく、そして永遠に支配されている王の神の力が見えてくる、悪の力でなく。だからこういうふうに私たちもいつも周りの悪の力、弱いものを圧迫する、これはどこにでもすぐに見たら、 悪の力弱いものを圧迫してというものはですね、信仰があるなしとか何も関係なく子供でもわかる。ニュースや報道みたいな。でもこのですね、12節以降のようなことですね、特に14とか16の、必ずご覧になってですね、悩みや苦しみを委ねる人を顧みてくださるんだと、みなしごも助けてくださるとか言ったようなことは、ほとんどの人が確信を持てないということですね。特に日本人の場合、神は もういないというのがほとんどだから。だから悪の力が非常にはびこっているというのばかり新聞やテレビで出てくるものですから、この聖書を読みはそこにあるというわけですね。聖書を読みはこういう12節以降のようなことを絶えずですね、こういう窓を開いてあるというわけです。だから、この社会状況が良くなって初めて神様のことが分かるというんじゃなくて、その弱い者や苦しむ者が蹂躙されているそのただ中においてもですね、このように求めていく人には目が開けて、あれ扉が開けて、神のご支配が見えてくるというわけです。そして見えてくるから、まずその人から歩き始めるというんですね。そういうことで、そこが聖書の啓示という意味ですね。いろいろな社会的な環境を良くしたら良くなるということはなくて、日本の場合は非常に豊かになったけど、人間の心の状態は特に若い者からしても少しも良くはなっていないということは分かります。だから単なる貧しさが克服されても人間の心は良くはなったりしないとですね。で、このシコスは限りなく王としてですね、そしてその王はこの世の王に冷たいもの、弱者を踏みつける王でなくって、貧しき者や弱い者、みなしごのために裁き、正しく扱ってくださる愛の神だと、そういう確信へとですね、導かれていた、そのまあ、いわば魂の歩みっていうものがこの10章では書いてあるということなんです。個人の努力や勝者の集団の力でいろんなものを変えようとしたって、これは変えられないですね。なぜかというと、それを構成している人間その自体がですね、非常に気が変わりやすいし、その人間その自体がその自分のことを考えて分かりおると。だから神様はですね、一見集団を変えるということをなさらないで、まず確かにですね、そういう特定の個人を変えていこうとですね、ある個人に啓示をして、そしてそこから少しずつ少しずつまたそれが広がらしていくと、こういう確信をですね、そういうように今までも神様なさったということですね。いわゆる預言者っていうのもそういうことで、こういうふうな確信をですね、はっきり与えられた人ですね、その個人をまずして、でその個人のに対してメッセージを託して、それを受け入れる少数の人、それがまた伝えていくとということですね。で、旧約聖書の最後の日からキリストの時代まで400年近くも預言者がほとんど出なかったけれども、その後でキリストが決定的なそういう真理を掲示されたお方として現れたわけですね。そして闇の中に輝く光として、イエスこそは王であると、神であり王であるという、そういうことを現実にの世の中に示したわけですね。で、この16節以降は、これはキリストのある意味ではですね、予言にもなっていると。キリストはこういうお方なんですよね。永遠の王であると。キング・オブ・キングズというあれもあります。詩編も一種の予言書であるということは前から言っている通りですね。でこの16、14、18とかいうものが完全な形で実現する、これはもうキリストにおいても実現したわけです。でそういうものをこの人は苦しい最中に啓示されていったということです。でそういう意味で神の国の啓示っていうようなものはですね、経済状況が良くなったり病気が治った後で啓示されるというもの、そういうただ